突然の印象を与えるかもしれませんが、今日からこの主の日の礼拝において主の祈りを学びながら神様を礼拝したいと思っております。イエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった、その主の祈りを一つ一つ学びながら礼拝を守っていきたいと思っております。ただそうは言いましても、ここで主の祈りの言葉を一つ一つ取り上げて、この部分はこういう意味ですと、でここではこういう祈りをするように言われていますという、そういったこう解説や説明を加えていこうというのではありません。もちろんそういう説明が必要な時もあるでしょうけれども、それが中心になるわけではありません。でそもそもキリスト教というのは、これだけのことを信じていればそれでいい、そういう一連の教理や教えをこう集めたものではないのです。またこういうことを祈っていれば大丈夫だ、こういうことを行っていれば大丈夫だ、そういうように一定の行いや振る舞い、また儀式をこう定めただけのものでもありません。ある人が言っておりましたけれども、キリスト教とは、私たちがイエス・キリストに従い、イエス・キリストと共に歩むように、イエス・キリストご自身によって招かれた旅であるということができます。もちろんそれが唯一の定義ではもちろんありませんけれども、私たちの信仰生活の大切なことを語っている言葉だと思います。で、そういう視点から福音書の物語を思い起こしてみれば、確かに主イエスとその弟子たちはいつもどこかへ向かって旅立ち歩み続けておられたことがわかります。もちろん様々なところに立ち寄りまして、そこに滞在しながら様々な人に出会い、さまざまな人をその救いへと導かれたのは導かれましたけれども、しかししばらくすればまた別のところへ向かって出発していかれる、そういう意味でイエス様はいつもこう旅の途上にあったということができます。そして私たちもまた弟子たちと同じように、このイエス様と共に歩む旅へと毎日招かれているのです。もちろんそれは何か奇抜なことをするという意味ではもちろんありませんけれども、私たちのこの生活そのもの、地上における信仰生活そのものがやはり古い世界を旅立って一つの目当てに向かって歩み続けていく旅であるということ、それは私たちの聖書から示される大切な真理であろうということができます。でしかもこの旅はいつも冒険に満ちております。それはその旅がこの世の通常の生活のように、自分が手にしているパンとかお金、またこの世の力に支えられて自分の身をいつも安全に守りながら歩む旅ではないからです。むしろそれはその時々に、むしろ自分の身を守ってくれそうなもの、自分の手にあるものを手放しながら、ただイエス様を信頼してこの世の古い生活から抜け出して歩みを進めていく、そういう旅なのです。でそういう点から言えば、この旅は危険をも伴うところがあります。私たちが先へ進もうとするのを拒むもの、そういう旅はもうさっさとやめて元のある意味安定した生活に戻るようにと私たちを誘う誘惑やさまざまな困難があります。 まあ、そういうものが好ましいというんじゃなくて、現実としてそういうものがあるし、私たちはそういうものに出会うのです。しかし、そうした危険や困難をその都度乗り越えながら、真剣に向き合って乗り越えながら、主イエスを信頼して歩み続けるために、私たちは旅立ってゆく。で、そのために私たちは、主の祈りを学ぶように、イエス様から示された。そういう側面があるのです。イエス様が教えてくださる通りに祈ることを学ぶことによって、私たちは、その旅を、歩むのにふさわしい力と装具を与えられていく。またその旅を歩むことができるものに、その時その時整えられ、形作られ、作り変えられていく。まあもちろん、聖書の言葉は、主の祈りに限らず、まあ、全てそういう私たちの信仰の旅を導くもの、まあ、そういうことができるわけですが、まあ、今回、まあ、どれぐらいの期間になるか、まだはっきりと決めておりませんけれども、そうしたものが集約されたものとして、まあ、主の祈りをご一緒に学んでみたいと思いました。まあ、それでは早速その、まあ、本題といいましょうか、主の祈りに関する部分に入っていくわけですが、まあ、それでは早速一番初めの、まあ、天に増します我らの父よという言葉に行くかと言いますと、まあ、今日はそうではありませんでして、まず主の祈りが聖書の中で示されているところのその御言葉に目を向けてみたいと思っております。まあ、ご存知のように主の祈りは聖書の中ではマタイによる福音書とルカによる福音書と二つの箇所に出てまいりますが、まあ、今日はその中のマタイによる福音書の六章の御言葉を見ていくことにいたします。で、先ほどは、そのマタイによる福音書六章の一節から四節をお読みいただきました。で、主の祈りそのものは、この六章の九節から出てまいりますが、まあ、それはただ主の祈りとして単独に出てくるわけではありませんで、一節から十八節という一つの大きなまとまりの中に位置づけられております。で、その中心に、まあ、主の祈りがあるわけですが、まあ、その主の祈りを忠実に学ぶために、まずこの六章の初めの御言葉をきちんと学んでいくことが大事です。まあ、そういう思いを持って、まあ、この箇所を今日は読んでいただきましたけれども、その六章の一節を改めて読んでみたいと思います。またいる福音書の六章の一節ですね。見てもらおうとして、人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないと、あなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。まあ、この御言葉は、多くの方にとって何の説明もなくてもよくわかるものかもしれません。まあ、現実に私たちは皆何かにつけて自分を誇りたがるところがあります。あの人は立派な人だ、信仰深い人だと評価してもらいたい、認めてもらいたい、褒めてもらいたい、まあ、そういう思いから私たちは自分のしていることを見せびらかすようにして自慢する。まあ、そういうことが、まあ、意外と多いものですね。まあ、あるいは、私たちは人の評価というものを非常に気にするところがあります。いや、むしろ、人から評価を得ることができないときは、自分が失われてしまうような、不安を覚える。あ、自分にはもう存在価値がないんだと、否定されているかのような恐れを覚えてしまう。だから、何とかして人にはよく思われるようにしたい。そのことに関心を向けるんです。 そして実際の自分よりも自分が少しでもよく見えるように良いところを一生懸命に見せようとする、そういうことも少なくありません。まあ冷静に考えればそんなことはつまらないことであると、いやかえって虚しいことであるとどこかで分かっていますけれども、私たちはついついそういう態度を取りがちです。まあ、ですからそんなことはやめなさいということは、まあ、すぐによく分かると思うんですね。でも私たちは、まあ、この御言葉をそのような一つの勧めとして、あ、そうだねと、その通りだねと言って受け止めておけば良いのかどうか。で、もう一回この一節の御言葉を見てみたらいいと思います。まあ一つには、ここには書いてませんけども、何よりもこれはイエス様ご自身が私たちに語っていらっしゃる言葉です。そして、そのイエス様ご自身が今、ある意味では身を乗り出すようにして注意しなさいとおっしゃっている言葉です。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。ああ、本当にその通りだ。いい話を聞きました。そう言って済ませて、まあ、ある意味いい気になってうちに帰れば済む。そういう御言葉ではないんですね。注意しなさいと。で、そうしないと、あなたは大変なことを失うこと、大事なものを失うことになってしまうと。そういう警告をイエス様は私たちにしているんです。人から認めてもらえた、人から評価してもらえた、いやもちろんそれは嬉しいことですし、それが悪い、それで喜んじゃいけないとは私も申しません。そういう人の思いを素直に喜んで受け止めることもそれは大事ですし、ああ自分はそれでそれだけの価値があるんだという。そういうことを思ってもちろんそれは構わないわけですが、でもそういう時でさえ、いやそういう時でこそ私たちは一方で注意をしてないといけない。そうやっていい気持ちになっているうちに、あるいはほっと胸を撫で下ろして安心しているうちに、私たちはもっと大切なものを失ってしまっているかもしれない。そのことには私たちはやはり注意していないといけないのです。では一体何に私たちは注意をするのか、心を注ぐのか、それはイエス様がおっしゃっている通りです。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけなくなる。人の目のことを私たちは一日中気にしているかもしれない。でも天の父の前で私がどうなっているのか、そのことに思いを向けているのか。天にいます、まあ、目には見えませんけれども、天にいます父との関わりをしっかりと立ち作っていくことに心を用いているかどうか。先ほどキリスト教というのはいつもイエス様にのみ信頼してイエス様に従って歩み出していく旅のようなものであると申しました。で、その関わりで言うならば、まさに私たちが自分の手に握りしめているものを手放してイエス様に委ねて、いや自分をイエス様に信頼して自分をイエス様に委ねようとしているのかどうか、そして自分の人生の歩みを神様に向けようとしているのかどうか、そういう問題になるんです。生きていくためにはパンも必要だ。 信仰も大事かもしれないけれども、パンも必要だ、お金だって必要だ、何よりも人からよく思われていなければ自分はいなくなってしまう、そういうことばかりに心を奪われて、実は天の父との関わりを見失ってしまっていないかどうか。でちなみにこの信教で私たちが使っています新教旧約聖書では、この一節の御言葉ですか、見てもらおうとして、人の前で善行をしないように注意しなさいと訳されています。でここにある善行という言葉ですが、実はこれもともとのギリシャ語では、聖書の中で非常に重要な言葉として出てくる、よく出てくる義という言葉です。まあ、信仰によって、義とされる、まあ、言うときの義という言葉です。まあ、義なんて言われたって、抽象的でよくわからない、まあ、そう思われるかもしれませんけれども、いや、それだけ広い意味を持った言葉だということです。ですから、もちろん善行という意味もあるんですけれども、また、正しさという意味もあるんですけれども、それだけにとどまらない、もっともっと深い、広い意味がある、そこには神様から私たちが与えられる救いということまで含めて、私たちの信仰生活そのもの、いや全体を問うような、そういう言葉があるんです。その定義を、意味を私たちが口で言うことができないにしても、それだけのこう大切な、神様の前で私たちがどうなっているのかを問うてくるような、そういう意味の言葉なんですね。ですから、その自分の義を人に見てもらうために人前で行わないようにというのは、ただ良いことをするときには見せびらかさないで隠れてやりなさい、そういうだけの、道徳的な勧めではないのです。そういう神様との関わりという最も大事なことを注意して丁寧に形作っていかなければならないことを、ただ人の前の評価、自分が人にどう思われるか、どう見えるか、そんなことばかりに心を奪われてないがしろにしてしまっていないかどうか、それよりもずっと大事な天の神様との関わりを第一にすること、ただ神様との間だけの事柄として自分の信仰生活を形作っていくことに、まあ、少なくとも一定の時間を割き、一定の思いを割き、自分の人生を向けていく、そういうことを私たちは学ばなければならない、そういうことです。でそういう視点から改めて自分自身を見てみるならば、また自分の信仰というものを見てみるならば、まず私たちはこの神の前でこそ自分が自分の正しさ善行を自慢できるようなものではなくて、まさに神様からも人からも許されて初めて、許し合って初めて生きていくことができる罪人であるということがよく分かってくると思います。人の目をごまかすことはできます。人に褒めてもらえるように自分を取り繕うことはできます。それでうまくいって、まあ、もちろん騙そうと思っているわけではないと思いますが、それでうまくいって一時いい気持ちになることはできます。でもそんなものが天の神様の前で通用するはずがないということは私たちがよく分かっているはずです。むしろその時こそのんきに良いことは隠れてしましょう、見せびらかすのはやめましょう、そんなことを言っている場合ではないということが私たちには分かってくるはずです。 そしてそのような自分自身の、まあ、はっきり言えば罪ですね。本当に神様の前で、神様の願うものとして立ち得ない、いや、人の前ですら、本当の自分を言っときたいとも、さらけ出すことができないものである私たち自身、そういうものを見るときに、もう一つのことに私たちは、心が開かれていきます。天の神様の前で、もう一つの罪の許しの恵みがあるということに、その罪の許しの恵みの世界に心が開かれていきます。そして、この天の神様のもとにこそ、私たちはあらゆる罪を許されて、神の子として受け入れられ、愛され、また力いっぱいに生きるように、新たに毎日の生活へと使わされていくものであるということを、そういう恵みを、新しい旅へいつも私たちが招かれている、そういう恵みを新たに発見することができます。そういう、私たちの人生というのは、そういう喜ばしい旅であるということを、そのことに気がついて、行くはずです。逆に言えば、人前ではどうでしょうか。ごまかすことはできます。でも本当に罪に気がついてしまったときに、許し合えないのが人間です。いい加減に許してもらえないどころか、本当にそれは大変な憎しみと争いに発展してしまう。しかし神にあるとき、私たちは神に許されている自分というものを発見することができる。人からは、もし罪を犯した場合に、人からは一生許されないかもしれない、まあ、それは好ましいとは言いませんけれども、いや、そういうことも場合によってはあるでしょう。でも天においては私たちの罪は全て許されているということ、神の前においては私たちの一切の罪が許されて、この恵み深い神様に従いながら、この神様に一切を委ねながら、私たちは新しい恵みの旅へと旅立っていくことが許されているんです。またそういう恵みを自分自身が証をしながら生きていくことができるように、私たちは召されているのです。ただそのためには私たちは安穏としていてはなりません。注意をしていることが必要です。お前は罪人だ。お前の罪が許されるはずはない。そのように語ってくる悪魔の言葉に耳を傾けないです。神があなたの罪をすべて担ってくださったと。その神の恵みに信頼して、いつも新しい恵みに、恵みを発見しながら歩み出していく、そういう旅を続けるように、私たちは注意していかなければなりません。今日の御言葉に込められたメッセージ、それは、このことがその中心にあるのです。そしてこれこそまさに私たちの祈りに関わることでは、ことでもあるのではないでしょうか。私たちも、まあ本来神様を対象とした祈りなんですけれども、祈りにおいてすら、どれほど人の評価に心を奪われているでありましょうか。どれほど今日の祈りは良かったなという自分に酔いしれて終わることを願って祈っていないでしょうか。 本当にそこで私たちを愛して、どんな時でも、どんな罪の中にあっても、私たちの罪を許し、その新しい命を生きるようにと私たちを探し求めていてくださる、その天の父に、私たちが本当に思いを向けているのかどうか、いや、その父にこそ、心を向けるように、私たちの人生を向けるように、イエス様は促しておられるのです。人は私たちを批判するかもしれない。あなたの祈りは祈りではないと言うかもしれない。でも、天の父が祈りにならない私たちの祈りを引き上げてくださる。ご自身のイエス・キリストと聖霊における取りなしにおいて、私たちのかけた祈りを、私たちの言葉にならない誤った祈りさえも引き上げてくださって、神様との新しい恵みの関係に導いてくださる。まあ、そして、くどいようですけれども、私たちを新しい旅へとまた旅立たせてくださるのです。最後にいたしますが、今日はこのマタイによる福音書と合わせて旧約聖書の出エジプト記34章にある御言葉をお読みいただきました。その出エジプト記の34章の御言葉をもう一度見てみたいと思います。旧約聖書の152ページですね。旧約聖書の152ページ、出エジプト記の34章、29節、30節をもう一度見てみます。モーセがシナイ山を下ったとき、その手には2枚の掟の板があった。モーセは山から下ったとき、自分が神と語っている間に、自分の顔の肌が光を放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの人々がすべてモーセを見ると、なんと彼の顔の肌は光を放っていた。まあ、この部分を詳しく見るゆとりはありませんが、まあ、これはモーセがシナイ山において、ただ一人神様と顔と顔を合わせて、まあ、親しく語り合ったと言われる、まさにこう祈りの出来事、礼拝の出来事に関わる話です。まあ、モーセ自身は気づかなかったようですが、その神様と差し向かいで40日40夜交わりをした後、彼の顔には人々も近づきがたいほどの恐れを覚えるほどに、神の恵みと栄光の光が映し出されていた。そういうのです。祈りというのは、それほどの神の栄光を私たちの体にまで刻みつけてくださる、くれるもの。しかし、この点でもう一つ注意してほしいことがあります。それは、このことが起こったのは、実はイスラエルの民がとんでもない罪を犯して、神様に背いた直後だったということです。前のところをお読みいただければわかると思います。この時、モーセをはじめイスラエルの人々は、まさに人々から褒められるにふさわしい立派な信仰を示した、そういう時ではないのです。立派な信仰を示すように、神の人を指すような栄光の光が輝いたわけではないのです。むしろ反対に、イスラエルの民は神がわからなくなって、目に見えない神に信頼することができなくなって、自分たちで勝手に金の子牛の像を作り、それを拝むという偶像礼拝の罪に陥ってしまっておりました。 で、もちろんその時の神の裁きは非常に厳しいものがありました。しかし、神の許しの恵みはそれ以上に大きなものとしてイスラエルの上に注がれたのです。で、その神の許しの恵みを改めて受けるためにモーセはシナイ山に招かれて、今申しましたけれども、40日40夜、神様との交わりを生きた。その、イスラエルの民を代表するモーセの顔に映し出されたのが、この恵みの光です。それは、ただ栄光に輝く、立派な人間の、立派な信仰者の光ではなくて、少なくともそれだけではなくて、罪を許された。あらゆる罪を許されて、新たな旅へと招き出された。罪の許しの恵みの光でありました。それがこの旧約聖書の、出エジプト記の物語です。で、これは、決して単なる昔話ではありません。特に優れた信仰深い人々に起こった話でもありません。平凡な民、いや、神の恵みが分からず、神に従い続けることができない弱い人々の、また罪深い人々のその罪のただ中で示された天の父の恵みの物語です。私たちもそのようにして今またその天の父を仰ぎ望みながら、この天の父にこそ自分自身を明け渡しつつ、その天の父の御声にこそ信頼しつつ、新たな旅へと招かれているのです。この旅を歩んでいく中で、私たちは一つ一つ主の御言葉に耳を傾けていきます。そして主イエスが教えてくださった主の祈りを一つ一つ学びながら、天の栄光へと向かうこの旅路を歩むその道筋を見出していくのです。その天の栄光に向かう、天の御国に向かう旅路を、主の祈りを口にしながら、主の祈りに導かれながら歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは罪のうちにある私たちに計り知ることのできない恵みと愛とを今日も豊かに示してくださいました。感謝をいたします。あなたの御前に出るときにこそ、私たちはその恵みにはふさわしくない罪の中にあることを思わずにはおれません。しかしそういう私たちをあなたは探し求め、あらゆる罪から解放し、天へと向かう新しい旅路へと招いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちが主イエスに導かれ、主の祈りに教えられつつ、その道を歩み続けることができるように導いてください。またそのような私たちの歩みを通して、あなたの恵みの素晴らしさを明かししていく務めを果たしていくことができるように導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。